バスケトークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんは。247回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
堂本。岸
です。
どうもこんばんは。
こんばんは。
お久しぶりでございます。
お久しぶりです、
最近ちょっと更新頻度が落ちてきましたけれども、
まあでも1週間に1回ですからね。
まあね、2017年2月5日、はい、時間は21時6分というところでございますけれども、今日は第70回兵庫県高等学校新人バスケットボール選抜優勝大会、要するに新人戦ですよね、
はい、
の兵庫県っていうのをちょっと語っていきたいなと思っています。で、今日なんとね、珍しく、隊長騎士がちょろっと見てまいりましたので、まあね、ちょっと途中で抜けたんやけど、もう仕事をどうしても平日なんでね、抜けちゃったんですけれども、ちょっと見たところぐらいは話せるのかななんて思いながら語っていきたいと思います。
はい、
で、今日行われてたのは準決決勝の2試合が行われてたわけです。
はい、
男女ともにね、すんごい白熱してたよ。今日見に来ててよかった、本当に。
それは
うん、
今日会場がまあグリーンアリーナじゃないですか、
うん、
平日っていうところもあるんですけど、そこそこ入ってるんですか？
あー、ごめん、入ってないかも。そんなに、
なあ、そりゃそうっすよね。あ、まあ、
ちょっと平日やから、正直そんなに入ってはいないなという、うん、まあ、
じゃあチームの方がまあちらほらいて、
うん、そうだね、まあ、あとはもう保護者とかが仕事をがっつり休んで見に来られてっていうとこちゃいますかね。
なるほど。
うんうんうんうん。男子は神戸鍵、それから育英、報徳、村野っていう、
はい、
この4強、いつもの顔ぶれで、ベスト4、準決決勝を争ったわけですけれども、どっから行きましょうかね。やっぱ育英から行きますか。
女子から行かなくていいですか。
女子は、一山、龍谷、ナルオ、スマガク、
はい、
ああごめん、ナルオじゃない、三田翔生、これ絶対言わなあかんやん。
そうだと間違ったんすね。
いや、そうやったらいけてんねんけどね、今本当に間違えちゃった、ごめんなさい。
いや、あかんやつじゃないですかそれ。
すいません、すいません本当にすいません。ナルオに3点差で熱いゲームして勝ってるからね、
すごい。
うん、すごい。
いや、すごいよ、この四つ角一個食ってベスト4食い込んできたっていうのは。
いや、ほんますごいですよ。
いや、本当にすごい。で、まあ皆さんね、ちょっと有名なことやから知ってると思うんですけど、三田翔生全員が1年生でございます。
さらにすごいっすよ。
恐ろしない？
恐ろしい。
恐ろしいよね、三田翔生めちゃめちゃ強いやん。まあそっから行くの、ほんなら女子から行く？
ちょっとそこはね、行っときたいですよ。
そうですね、今日はね、僕は珍しく朝の方をちょっと潰して行ったんですけど、
はい、
これも今日一番見たかった、三田翔生 VS 龍谷っていう、ね、これはね、どうしても見たくて、
はい、
もうね、9時にはグリーンアリーナも入ってました
けど珍しい。
実は実は他にもあったんで、あんまり大きな声で言えないんですけど、そこにはちょっと謝り、すいませんと。で、時間変えてもらって、午前中はもうこっち行ってましたね。
なるほど。でも一番最初の出だしは、まあ、三田翔生のバスケットだったんじゃないですか？
もう、ね、スコア見る限り。恐ろしい得点力を発揮しまして。
はい。
で、まあ、全員1年生っていうこと聞いてるのと、1年生やけれども、ナルを破った侮れない強さがあるよっていうことも知ってたんで、どれどれという感じの目で見たんですよ。はい、1ピリスタート終わってみたら25対13とか、もう下手したら100点ゲームですよ、龍谷相手に。
はいはい、
なんだこれと思ってたまげましたよ、本当に。めちゃめちゃいいチームなんですよ。
なるほどね。
で、ポイントになってくるのは多分2ピリのタイムアウトのプレス、龍谷がね、ちょっと乗ったところで 三打小生タイムアウト、まだ三打小生リードしてたんですけど、はい、三打小生タイムアウトで榊原コーチ神戸龍谷ですよね、
はい、
そこでプレスをかけましてフルコートで、それにバチバチに最初かかっちゃいまして、
はい、
49番のキャプテンの子かな、うん、三田翔生の、
はい、
ものすっごい能力高いねこの子、突破力もあるし、はい、シュート力もあるしディフェンス力もあってもう何でもできる子なんやけど、その子が牽引してたんですけど、ちょっと捕まりましてそこで、
はい、
で少しずつやけど追いつき追い越され、うん、いう感じで石田選手三田翔選手のね、ちょっとこのシーンで捕まったんですけど、
はい、
うーん、
どこの中学ですか？
加賀谷中学校、どこなんですかね加賀谷
中学校、はいはいはいはい、どこやろ
う、
はい、
ちょっと僕存じ上げないんですが、で神戸龍谷ではね4番のやっぱ青木選手、
はい、
もうなんとも言えないこのキャプテンシーがむっちゃ高いで、ちょっとね前半リードを許したって許せないぐらいやったと思いますよ榊原先生からすると、
はい、
25失点ですからね1ピリオドあってもう先生はカンカンですよね、得点的には13取ってたんで、まあ、はい、悪くはないんですけど、まあもうすぐエンジンかかればいいかなぐらいの範囲やったんですけど、失点がとにかく多かって、ここには榊原先生もちょっとイライラしてたところ、このキャプテンのね青木選手、もうなんかね余裕じゃないけどなんか表情柔らかいんですよ、
はい、
でチームの綿付きみたいなバタバタみたいなが彼女の笑顔で随分落ち着いたのではないでしょうか。
なるほど、
うん、安心すると思うわあんな、しかも下級生とか結構出てたから2年生ばっかりじゃないんですよ神戸龍谷も、そうなんですよ、いやいいゲームでしたよ、で結果64対54で神戸龍谷が決勝に駒を進めましたね、
全員1年生っていうことはもうすぐ2年生ってことですね、
そういうことです、そういうことです、
なるほど、
うん、
すごいですね、
すごいよ本当に、いやほんで龍谷もまとまりがすごいわ、
もう一個の方の女子はちょこっとしか見れてないんですか？
もう一方の女子は一山須磨学なんですけど、
はい、
これはねもうほぼすごい途中でワンサイドゲームになっちゃって、
一山でやっぱり、
うん、一山須磨学はもうちょっと一山が圧倒してましたね、
なるほど、
ま、終わってみたら58-47の11点差っていうスコアなんですけど、
はいはい、
ちょっと勝負決まってから、まあ、メンバーをこちょこちょ変え、まあ、決勝に向けてたのかな、終わってみて11点差ですけどちょっと力量差が見えたかなという、一山やっぱ強いなっていう感じでしたね、
なるほどですね、ちょっと今日はねバタバタしてた部分はあって、女子の決勝がどっち勝ったか知らないんですけど、うん、そこは体調も知らないんですか？
いやいやもう体調は実際見てはないけど今結果を目の前にしてるので、84対79で神戸龍谷が敗れ一山が見事優勝されてます、
やっぱ一山強いですね女子、
一山強いね、
でもいいゲームじゃないですかね、80何対70いくつなんて、
いやすごいシーソーゲームやったみたいよ、
そっか、じゃあまあ三打小生もその力も一応あるぞっていうことですもんね、
そうそうそうそうそうそ
う、これは面白いですね、
その力あるんじゃないかなと思いますね、
なるほど、
まあ、ただサインがね三決で須磨学と小生がして、
はいはいはい、
71対44、で須磨学なんです、
なるほどね、
これも大事な情報やね、
大事な情報やね、
27点差か、
この辺はどうですかね、1年生っていうのが影響しとんかな、体力面とか。
あ、僕が思ったのはそのね、精神的なところじゃないかなって思いましたね、はい、1ピリのあの起爆力があれば、うん、顧問も恐ろしい、それ維持できれば。でもやっぱりね、1ピリで25点取ってんのに2ピリ6点とかなんですよね。
この
波っていうのはやっぱメンタルなんじゃないのって僕思います。というのも、そのオフェンスの質とかディフェンスの質でポジションで言ったら 1,2,3 番は多分県でも上の方なんじゃない、1年だけやのに、うんうん、ちょっとインサイドにね難しいところあるかな。で、まあ、これから課題が見えてきたんじゃないかなっていうふうには僕はちょっと思いましたけど、あの 1,2,3 番はちょっとやばいね。うん、 1,2,3 ポジね。そう、
結構選手層は豊富なんですか。
選手層はそんなに厚いとは言えないでしょ、人数少ないですから。
なるほど、
うん、ただ
じゃあ
スカウトは、はいはい、今の中3もうすぐ高1になる中3のスカウト成功してるという噂はちらほら聞きます、
はい、なるほど、それはだいぶ大きいですよ。夏に向けてね。
そうですね。あと決勝やけど、一山龍谷ももうちょっと龍谷勝ってもおかしくない。まあ点数的にもそうなんですけど、やっぱりそのキャラクター的にも、まあさっき言いましたように4番青木選手、すっごいキャプテンシーが高い、めちゃくちゃハートの良さそうな選手ですよ。で5番糸数選手、この選手も1年生からねプレイングタイムがあって経験よく積んでるんですよね。で6番岡本選手って、僕これ1年生の時から岡本選手になってバストラでも言ってた選手ですね。で7番藤田選手、これ藤田選手はあのトモさんと広島行った時のあのシューターの妹ですね、藤田真央選手。この子がエースなんじゃないかな。すっごいフィジカルも強いし何でもできるよ、めちゃくちゃ上手かったね。うん、であとはねやっぱりね、バストラでもたまに僕らを構ってくれる、応援してくれてる堀川真央選手、
はいはい、
この選手もね熱いハートを持ってていいですね、すごくいいです。本庄中学出身、いいですよ。ちょっと龍谷はねまとまりもあるし、なんかいい感じでしたね。
そうなんですね、じゃあ、近畿大会今年は兵庫県1から3までなんで、三打小生だけは出れないってことですね。
そうなりますね。
そっか、まあそれもね出た方が絶対いいですもんね、経験的にね。
それはそうですよね。
そっか、じゃあ 1,2,3 はまあそういうことで、男子の方も見てきたんですよね、もちろん。
そうですよ、男子見てきましたよ。
で男子教えてください。
はい、僕がやっぱメインに見たのは育英報徳、はいはい、これはね、はい、本当に僕ドライに見てきました。
ドライに、はい、
いつも育英側に座って見たりするんですよね。
はいはいはい。
でも今回はもうちょっと僕もね背も高いじゃないですか、バレるし、あの育英ばっかりに座ってんじゃなくて、ちょうど真ん中に座りました。センターラインのところに座り、
はい、
観戦してまいりましたよ。その中でね、報徳の保護者の方とかにお声掛けいただいたりしてね、今日は、はいはい、あのバストラのあれで来てるんですかなんて言ってもらったりしながら、そうなんですよ、はいはい、つって、で報徳の方も喋ってくださいねみたいなこと言われまして、はいはい、もちろんですよって、偏ってるのはキリだけですから僕は兵庫県も応援してますからねつって報徳もしっかりとチェックしてまいりました。
はいはい。
いいねやっぱり。
うん、
報徳はね何っていうとバランスがいい。もうすんごくバランスがいいでね、もうその中で際立ってんのがスパイスと言いますか、これいいねっていうのはもう誰か分かりますね。
分かりますね。
お答えください。
石本選手。
はい、レスラーこと9番石本選手
見てきましたか。
見ましたね生で。 僕嬉しかったな、石本選手もできるならお声掛けしたかったもん。
へえ、ああ、そうですか。
去年ね、僕村野工業の5番原選手もうファンになっておりまして、
はい、
でいつ原のシュートが来るんだと、うん、ずっと僕言ってたと思う、はい、今年はね今年はこの9番レスラーにします。石本選手がね、フジモンがほんまに嫌って言ったん、はい、よう分かる。これも全日本
ですよ。いや、分かりますけど、分かりますけどね、うんうんうん、これね、
何、
石本選手がもしバストラ聞いてたらね、
うんうんうんうん、
ちょっとレスラーって微妙なあだ名じゃないですか。
いや、僕もね、実はそう思ってたんですけど、
はいはいはい。
これはね、やっぱり、まあ、今日見て、あ、レスラーだって、はい、っていう風に思ったんですね。で、今まではちょっと違うかったみたいですけど、もうちょっとぽっちゃりしててね、
はい、
新しいんですけど、やっぱりね、ワークアウトしてしっかり体が締まってきたみたいです。僕はもう今見てレスラーだなと思ったんですけど、
はい、
あの体ずいぶん締めたらしいですよ。
そ
らね、あれ止められないっすわ。すごい。
どんなプレーするんですか。
あのね、いや、いろんなことできるんですよ、うん、外も打てるし、ね、もうもちろんもう言わずもがなスクリーナーとしてもすごい能力発揮します。でも僕ね、こう一番魅力やなって思うのは、味方がシュートを打った時、
はい、
はい、いやいやいや、相手のやつがシュートを打った時に、
はい、
ペイントエリアから押し出してしまうっていう、これはね、多分全国行ったら絶対必要な人材ですね。
なるほど、うん、ちょっとぐらいの留学生やったら止めれちゃう感じですか。
止めれるし、で、まあ、リバウンドを殺してしまえる、うん、オンザコート1で1人2メートル6がいますよって言っても、はぁと、こっちにはレスラーいるしみたいな。
レスラー言い過ぎやねって。
いや、本当に、いや、これは敬意を込めてよ、もしね、はいはいはい、これ聞いてくれてる石本くんが嫌な思いしたら、もうすぐこれ石本選手って言い直しますけど、これはもうね、石本選手にも言いたいんやけど、もうレスラーという愛称で打っていきましょう。もう売れるよ、もう売れる、本当に。
身長、身長何ぼなん？
ここやね、トモさん、
ここね。
もう体重まず先聞いてもらえる？
もう、え、知ってるんですか？体重
知ってる、知ってる。
120キロオーバー。
おー、来た。
まあ、よくあるパターンで言うと、うんうんうん、体重120キロ、185センチ。うん、惜しいっていうね。はいはいはい、まあ、いるかな、探せばいるかな。ただね、レスラー、この体格はいません、なかなか。体重120キロ。
はい、
身長192センチ。
おーほーほー、いいですね。
この立派な体格、ちょっといないですよ、なかなか。
そうですよね。
むちゃくちゃ楽しみ。だ、国体に行ってもこれいいよ、本当に。兵庫県、
はいはいはいはい、
もう兵庫県応援団の騎士隊長としてはね、この石本選手頼もしいな思って。いやー、すごいぞ。あとね、
はい、
反応がいい、
はい、
リバウンドにしっかりこう飛びつこうとしてるし、ティップするし、うん、ティップする前にもうこう押す、片手で押さえてるからね。ちょっと普通には飛び込めないよね、相手チームは。うん、だってペイントエリアから外に追い出されるんだ。本当に。
そうね、バストラー覆面をちょっとプレゼントしたらどうですか、レスラーマスク。
お前やな。お前やな。いやいやいや、覆面レスラーですっつって。いやー、すごい。ほんでね、ちょっと話がそれちゃいましたけど、いや、あまりにも僕の評価が高いからさ、ちょっとレスラーいじりすぎましたけど、この石本選手、まあレスラーがスクリーナーになってギャップを作るわけですよね。まあそれは当たり前のことなんですけど、そっから全てのこの選手またね、小さくないんですよ。この7番の多田選手なんか同じく192センチあるんですよね。
はいはい、
結構縦にも割るしやね。で、8番伊藤選手、この方も190センチあるんですよ、うん、 で10番はい186とかで5番が175、まあ、この辺はそうなんですけどね。4番171、これディフェンスすごいし、でそのギャップを作った後縦に割る力も持ってる。でね面白いのはね、綺麗なジャンパー打つんですよ。どうすんのこのバランスの良さ、結構いいよここ、ちょっと止めようないんちゃうみたいな。
なるほどね。どれぐらいでそのシックスマンとして起用してくるんですか、いつも。
育英高校の時はね、スタートではなくシックスマンで5分ぐらい経過した時点でちょっと出てき
て、ね、出てくるんですね。
うん、でもね流れやっぱ変わる。
なるほど、あとムードもちょっと変わりません、彼出てくると。
出てくると変わる。
うん、応援もね若干出てくるとうわーってなりますもんね。
なるし、ほんで本人落ち着きもあるし、
はいはい、
うん、すっごいいい選手やったな、びっくりした。ちょっとねごめん、石本選手には申し訳ないんだけど、
はいはい、
もう少しこう動けないのかなという感じかなとか、うん、あとその報徳のチームのために、
うん、
こうどこで身を粉にするのかっていうことをよく理解してんなっていう、うん、一番突破しオフェンスのきっかけになる前にスクリーナーがここにいることで、まあ簡単にギャップが作れてしまうんですよね。やっぱり幅もあるし、
はいはい、
そのギャップを使うのまた鍛えられてるわ、報徳の選手すっごい上手やった。でも起点になるのはやっぱり石本選手ちゃうかなって思ったけどね。まあいい選手やったな。一方育英なんですけど、
はいはい、
育英の方はねちょっと実は全然得点が取れなくて、
はいはい、
でゲームを通して28得点っていう4ピリで28得点、
厳しいですね。
だいぶ厳しいな。ほんで失点は68なんですよ、うん、
はいはい、
あのね失点別にまあ大敗っていうこともない、やはり得点が取れるんだったら勝てる圏内のまあ守りなのかなと。68点やったら70点取れば勝てるわけじゃないですか、うん、これ88点取られて90点取ってこいわけしんどいけど、まあ、68点って射程圏内かなと思うんですけど、とにかく得点が28じゃもう話にならないというところでしたね。なんとも言えない。これ報徳のディフェンスが良かったのかって聞かれると、ここをフェアに言いますと、いやそうでもないんじゃないかなという気はします。まあ自ら育英がちょっと得点が取れてないような感じでしたね。ショットはとにかく乱れてましたしね、確率はすごい低かったね。
まあそれがバスケットっていうスポーツなんですけどね。まあでもどこよりもやっぱりね、全国終わってからのその新チームの練習っていうのがやっぱり一番条件の中では短いわけなんで。
まあね。
そこはやっぱあるんですけど、やっぱ28点ってなかなか聞かないですもんね。
そうだな。
で、40点差なわけですけど、第40点差っていうのは100対60ぐらいのゲームがほとんどで、今回のような68対28ってそうそうないですね。
そうだな。
まあ、それだけね、28点っていうのはもう相当ショックはショックですわ、やっぱ。
そう
だね。ね、その応援してる側からしたら。けどもこれはでも過去なんでね、28点はもう絶対忘れないでほしいね。もう常に28点だったっていうことをもうちょっと踏まえて、これから強くなってもらいたいなと思います。
そうやな。ちょっと待って、
溢れてるね。溢れてるね。
今、トモさんなんか言いかけたから、ちょっと待って、トモさん
なんで。いや、まあ、これ以上は言わないけどね。はい、
でも、報徳メンバー落としたんちゃいますよ、最後の。落とさず。
落としてないんじゃないかな。あ、
そうなんですね。
落としたのかな。そんなに落としたような感じはせえへん、
いやいや気になったのは落としてこの点数だとちょっとやばいなと思って。
なるほどね。まあでも報徳さんはこの後の決勝も結構ロースコアな感じでした ね。
そうですね。
最後まではちょっとあれですけどね。
ちなみに55対46、まあ、決勝には神戸科学技術が上がってきたんですけどね、まあ、神戸科学技術対村野工業の準決勝から神戸、はいはいはい、神戸科学技術、あ、ちょっと待ってくださいよ、71対58で準決勝を神戸科学技術が勝ち抜き、で決勝戦で、報徳と55対46神戸科学技術優勝と、いうことになってるんですけれども、9点差よね、
鍵すごいね、
うん、いや科学技術よかったよ、
まあ、見ました、
うん、科学技術見ましたね、うん、ちょっとこうね、キリさんとかフェイスブックとかツイッターとか、あとお知り合いから情報が集まって、いくへのことをある程度見てきたかのように語ってくれるかなと思ってたんで、うん、ハーフタイムあたりでもうちょっと神戸科学技術対、村野工業を観戦に行きまして、う
ん、フェアですね、
はいはいはい、見ました、それは見とかんとねダメですよ、もう、ここもめちゃくちゃええゲームしとったね、
うーん、今大会一番ね、うん、安定している勝ち上がりが鍵でしたよね、
そうですね、
うん、
抜群にいいチームになってんな、科学技術、うーん、でそのいつもやったらね、総力っていう面では、はいはい、ちょっと村野工業さんがいつもね、うん、ちょっと上行っていると思うんですけど、いや確かにね、でもね、今日も総力はあったな、でもそれの上行く神戸科学技術っていう感じだったんですけど、この練り込まれ方っていうのはやっぱ村野工業さんの方が、ハーフコートに入ってからのそのモーションオフェンスとかはすっごい上手なんですけど、まあ、原選手がいる時と少しだけちょっと見劣りするなって思ったのは、待つ時間がちょっとあるんですよ、うんうんうん、あのキャッチパスみたいな、そういうタッチパスでボールがパパパパって渡るのが村野工業さん の、 あのモーションオフェンス素晴らしいところやったんですけど、ちょっとまだ慣れてないのか、一つ一つボールが動くたびに 0.5 秒とか1秒とかちょっと待つんですよね、うん、次のモーションオフボールの人がモーションしてるわけじゃないですか、それを待つっていうシーンがそこらここらに結構散見されましたね。であそこのトランジションがパスワークが速くなってくると、こうズレがものすごい起こるんじゃないのっていう風に、もう脅威ですよ、それがあんだけタイミングがやっぱりまだまだ合ってない状態で、うん、神戸科学技術に 71-58 のゲームやってるわけですから、うん、大きくはないけどやっぱり運動量とか走力っていうのは村野工業さんちょっと僕好きやったな、うん、今回見てて、
うん、なるほど、
神戸科学技術はね、12番の子がすごいよくコントロールしててね、
うん、はいはい、
バスケット自体もよく知ってて上手やなって思いましたね。12番の子は名前せっかくですから紹介しておきましょう、近藤選手、はいはい、今津中学校出身、179センチ、
はい、
いい選手よ、
ガードですか、
ガードやってましたね、
大きいね、
うん、早いしな、めちゃめちゃいい選手やね、
なるほど、
うん、そう、あとはね、え、何番やったかな、ちょっと待ってくださいよ、すっごい大きいヘッドバンドをしてる子がいたんですよ、神戸科学技術に、8番、
はい、
あの、なんていうん、ヘッドバンドってこう2センチとか、うん、あんなんですか普通、はいはい、じゃなくてこう髪の毛を覆うような、ちょっと頭の先からパイナップルみたいにこう髪の毛が出るような、まちょっと身内の話ですけど、秋代がしてるような、秋代がしてるような、ああいうちょっとなんかオフバスケットっぽいヘッドバンド、黒のね、目立たんようなやつですけど、やってる子がいて、この子また上手なんですよ、うん、
岸本君、
うん、岸本選手すごいいい選手だった、この選手も、うん、そんなところを見てきましたけど、やっぱ神戸科学技術余裕はあったよね、やっぱり、
うん、なるほどな、うん、
こっちはねちょっと準決は下げて、1年生がね結構出てきてましたね、 そう。
じゃあ今回は村の工業以外は近畿大会ってことですね、うん、そのさっき言った4つの中では。
そうですね、なんか村の工業と育英はね、もしかして延長戦になるんですかぐらい接戦だったらしいですね。
ねえ、
ね、ちなみにスコアは72対70で育英が2点差で勝ってるわけですけれども、
はいはい、
26秒まで同点やったんですかね。
そうね、26秒まで同点やったんか、ね、いやーもつれましたね今回の新人。
そうね、でもね60対50で残り10分迎えたんで、これはね、まあちょっと競るかなとは最後思ったんですけど、5点差ぐらいにいると思ってたんでね、
うん、60対50で育英が勝ってたんですか。
勝ってる中での4ピリ始まるんですけど、
あー
やっぱり粘り強いなって感じて、最後ね70対70になった時はもう、もう冷や汗ですわ。
なるほどね。
そうね、やっぱり3位と4位は違うんですよね、気持ちも違うかもしれないですけど、ね、オリンピック行ったってね4位はメダルないですからね、そう考えるとやっぱり今日は負けたとの、その切り替えられたっていうところでかくと思いますけどね。
そうかそうか、
ちゃんとそれで最後はね勝って終わるっていうところは良かったと思います。
ね、
で、まあ、他県の方も結構いろいろあるんですよ。
そうなん、ちょっとだけその話の前に僕ね、はい、こうフェアに見て今日の育英で気づいたとこなんですけど、
はいはいはい、
あのこのベスト4、4チームの中で育英ただ1校だけがそのリスタートした時にオフェンスをしないチームだなっていうふうに思いました。これ結構ね、いろんな意味で言い抜いてるんじゃないかなと思ってて、
はいはい、
ボール持って目の前に相手がいて破ろうとしたり、まあ、とにかくそのなんていうかさ、オフェンスをしてるんですよ他のチームって。まあ一枚でも破ってアウトナンバー作ろうとしたり、はい、そういう努力が見えるんですけど、育英ってはいエンドボールリスタートしましたって言ったらオフェンスしないでとにかくボールを運ぶと、わかるかな。
わかりますよ、
うん、ほんでハーフコートのバスケットが始まってからオフェンスを始めるチームだなっていうふうにこう思いましたね。だから例えば速攻でランニングプレー、要するにレイアップみたいな形で得点っていうのはもうまずないし、長い距離でこう1対1割ってきて次のカバーが出てきてそれも破り、3枚目が出てきて最後アシストで勝機がフィニッシュみたいなね、そういうこう早い展開、長い距離のオフェンスっていうのはちょっと僕は見なかったような気するんですけどね。どこかでチャンス探してキックアウトして、まあ、外スリー狙い、相手が腰浮いたら縦に破って、まあ、途中で止まってミドル打つみたいなね、そういうこうハーフコートのバスケット、あのこう長い距離のオフェンスっていうのはちょっとない。チームはただ4チームの中で1個だけ育英高校をやったんじゃないかなというふうにちょっと気になりましたね。これ
なるほどね、
だから遅くなるんですよ展開が、もちろんフルコートを見てて一番遅いのは育英高校になっちゃうし、だそこはねちょっと気になったかな。逆に言うと神戸科学技術と村野工業、この2校はフルコートで速い、あのもうフルコートからオフェンスしてるから攻めようとしてるからね、運ぼうとしてない、攻めようとしてるっていう、ディフェンスも村高限りのサイドの方が良かったな。報徳はなんか上手な感じ、ほんまに高さと、ショットも持ってるし、何やろう、キャラ立ち一番してんのが報徳かな。そんな風に見えましたよ。
なるほどね、これからですね。
これからやね、
これから、まあ、どのチームもそうですけど、これから新しい新入生が入ってきてまたチームが 難しくなると思うんですよね。いろいろ組み立てていかないといけないし、うんうんうん、
また勢力図も変わるしな、
うん、変わりますね、
チームの中の、うん、
だからさっきちょっと言おうとしたの、他県の様子っていうのはやっぱ違ってて、
うん、
そのやっぱり全国、まあ簡単に言うと全国制覇したのが今回明星高校ですけど、
うん、
明星高校東北大会の準決勝で、
うん、
全国に出れなかった能代工業に負けてますからね。
ああそうなんだ、
はい、だからやっぱりリスタートは明星の方が遅いわけで、能代、
うん、
はもうその秋田県の大会ですら負けてたんで、その時からもう次の新チームで戦ってきてるんで、そういったのもやっぱ出てますよね、
うん、あと去年、まあ、明星で去年から出てる1年生とかいたん、はい、今の2年生、
あ、まあ、もちろん田中優也選手とかその辺残ってますし、
あ、そか、
はい、3人ぐらい全国優勝したメンバーが残ってますよね、スタートとかね。
それでも勝てなくなるんか、
うん、まあそう言うたら、まあそのね、能代工業もその後じゃあ決勝戦福島南と当たるんですけど、
うんうんうん、72
対79で負けましたね。
福島南
って言ったらもう超有名なね、半沢選手っていう188センチのガードがいたんですけど、
うんうん
うんうん、
ジャパンに入ってる子やな。
ジャパン入ってます、入ってます、
うんうんうん、
でそれ選手が抜けてもやっぱりね、また小さい選手ばっかりですけど、
うん、
やっぱりそれでもちゃんと勝ち抜く力っていうのがあって、
でも福島南って公立だよね、
うん、福島南どうなんでしょうね、そうなのかな、
違うの、
いやそうだと思いますけど、ちょっとその辺は、
うん、いやこれちょっとみんなも気になるからちょっと見て、あーやっぱりね、県立福島南高校ですね、
まあ有名な方が指導されてるんですよね。
そうなの、そうなの、
はい、ここ最近の中でね。
あ、そうなんや、
まあ、あと他の県でいうと、うん、近畿でいう京都かな、京都はラックランがね強いと自分は思ってたんですけどね、
うんうんうん、違うの、
東山にやられたみたいですね。
おー、そうなんや、
うん、で、まあ、全国準優勝した福岡大大濠も、
うん、
福岡第一にやられたと、
う
ん、うん、結構やっぱりね、安定してその全国からまたリスタートして強いっていうのはそうそう今ないみたいですよね。
うーん、
まあ、そういうとやっぱチーム第一はやっぱ立派ですよね。次は 東海大会進みますけど、愛知の大会ぶち抜いてますね。
そうなんや、
はい、やっぱ船橋カップで見た時も出来は良かったですからね。桜ヶ丘の富永君、この前愛知県の決勝リーグ、うん、中部第一に負けた後残り2試合あるんですけど、
うん、
2試合で120点取りました。
すごいな、
すごいですよ。
120点ってどうやって取るん、
ね、60点60点なのか70点50点なのか分かんないですけど、
うん、
で120点はもう恐ろしいですわ。
恐ろしいな、
はい、試合中ダンクも飛び出したみたいですよ。
へえ、お父さんあんなに大きいのに子供はそんな大きくないんやろ。
でもどんどん伸びてますね、身長。
やっぱりそうなんだ、
はい、でサウスポーですね、息子さんもね、恐ろしい存在ですよ、
うん、
得点マシンですね、もうほんまに、
ほんまそうやな、
うん、もうボールもらったらもう必ずリングに向かうっていう、うん、もうボールもらったらシュート打つっていう感じですね、うん、
もう教育受けてんねやろな、うん、
そうですね、うん、フェイスしようが何しようが自分でボール、ね、なんとかもらってそこからもう、ね、突破していくっていう、そういう選手ですよね。いや、まあまだ2年生え、こう次3年生になるんでまだまだ期待できますよ、
うんうん、楽しみですね、
楽しみですね、はい、まあ、これからですが大会はいろいろまだ続いていきますね。
うん、
確か2月17から近畿大会だったと思います。
あ、そうなんだ、
はい、
今年はどこなんやろ。
どこやろうな、兵庫県ではないですね。
あ、そっか、
はいはいはい、まあ、毎年やってる北陸高校が兵庫県に来て、
うん、
上位3校とやるのも多分あるはずですね。
あ、そうなんや、
はい、去年もやってますね、育英高校とか鍵とか。そんな感じですね。これかな、今何探してるんですか。
奈良県だって。
奈良県か。
17、18の2日間。
奈良県か、鹿ですね。
とぼし、とぼし、
とぼし。そうか。奈良県行くんですか。
奈良県な、どこなんやろ。
奈良県のあの有名な。
奈良やったどこやろ。いや、わかんないです。
あそこやったらアクセスはいいんだよね、結構。
奈良県か、まあ、お二人が行くんやったらね、自分も行こうかな。
キリさんのとこからはアクセス悪いんちゃう、だいぶ。
悪いね、だいぶ悪いね。
大阪とか紹介しとく？
あ、大阪も3つ教えてください。
大阪は、はい。1位が大塚。
ああ、いいね、いいね。
え、違う、
これ去年じゃ
ん。これ去年な。あ、ほんまや。
いや、去年大塚優勝してないと思うよ。
ああ、今年や、29年度やもん。
でしょ？
29年じゃなくて、9年度やから。大塚優勝して、2位が大阪桐蔭。男子だよ。
はいはいはい。
82対57で大塚勝って、
はいはいはい、
2位が桐蔭、
はい、
で3位が、阪南大高、で4位が桜の宮。
あ、桜の宮来ましたね。
うん、桜の宮ちょっとね、徐々にまた力つけてきたね。
来ましたね、徐々にね。
ちょっと大阪学院がね、元気ないんだよね。大阪学院は、第一シードやったんだけど、
はい、
シードではないですね、4つから。
あ、シードじゃない、第一、何？
角。
第一角。シードはない角。なんだけど、1回戦、2回戦、3回戦で敗れてます。
どこに敗れたんですか？
これは、桜の宮。
ああ、そうなんだ。まあ、いいチームでしたけどね、見たらね。
68対76。え、新チームは見てないやろ？
信じは見てないですけど、そのあのガード陣は良かったんでね。
ああ、そうですね。ということになっております。
なるほど。じゃあそれだったら近畿ちょっと分かるようやったら京都とあれも教えてください。
おー、了解です。京都行きますよ。
はい。
見に行く。どうやって見るん
ですか。もう一個下ちゃいます。
まだ下？こっちじゃなくて、これこれ、よし、これか。はい、1位が東山、2位が洛南、3位が鳥羽だって。
久しぶり。
あ、久しぶり
ねえ。で4位が山城ということになってます。で注目は洛南、東山が見たい、ね、
はい、見たいですね。
はい、65対75東山ということになってますね。
なるほど。
で1ピリがね13対22。だこの22失点がもう結果に結びついてるよね、
はい、なるほどね。
これもまた100点ゲームと一緒やから、このままいっちゃうとペース的にはね。1ピリが13対22、2ピリが15、17、3ピリ16、23、4ピリが21、13ということになってまして、結局10点差で東山が優勝してるんですけど、3年連続7回目ですって。
そうか。
そうなんですよね。
まあ、また分かんないですね、京都もね、インターハイにしても、冬にしても、どっちが出れるかっていうのはちょっと分かんなそうですね。
そうね。あ、京都女子、紫野が1位になってますね。
強いですね。
2位が京都精華、
はいはいはい、3
位が京都陵陽、初めて聞きます。で4位が京都スバル、
はいはいはい、
うん、ということです。他はどっか他府県は、
いやね、和歌山とかも聞きたいですけど、滋賀とかね、滋賀だけは聞いておきましょうか。
滋賀は知っときたいな、確かに。
まあ高専でしょ、どうせ違うのかな、ね、滋賀彦根東とか、
いいよいいよ、ここか、あった決勝リーグ、1位はやっぱ高専やね、
うん、
で2位が草津東、
あ草津東か、うん、はいはいはい、
3位が瀬田工業、
あ久しぶりですね、
ねえ瀬田工業懐かしいね、
懐かしいね、
うん、瀬田西とかね、瀬田工業とかね、うん、
でゼゼ高校はあかんすか、
ゼゼ高校はあかんねえ、
なるほど、
ゼゼ高校はもうもともと学力すごく高い学校なんで、
はいはいはい、
もうそっちにシフトしていったでしょうね。
あ、うん、甲子園出ますよ今年、
甲子園何、
あ甲子園出るみたいですよ、ゼゼ高校、
ゼゼ高校ね、
はい、
でどうやって読むのって思ったよね高校生の時
最初はね全然読めないですね、
読めないよ、
うん、でも滋賀の人からしたら当たり前らしいですけどね、
そりゃそうやろな、
うん、
もう北中グスクが読めないぐらい読めなかったわゼゼ、えここはなんか、はいはいはい、なんかないの、ほうほうとかふうふうとか寂しいやんか
いやトモさんがなんか言ってくれるかなと
思っていやいやいや、そんだけ喋っといてい
きなりいきなり求めてくんなで4位が立命館森山高校らしいですよ、
なるほど、
うんうんうんうん、
あと言う和歌山言いましたっけ、
いや和歌山言ってないですよ、和歌山いる、
和歌山も欲しいですね私は、
はい、では和歌山、はい、和歌山工業だって、
あ和歌山工業ね、ようね育英も来てますよね、
うん、で2位が初芝橋本、ここをジャパン抱えてるんじゃん、これはもう卒業したんか、
いますいますいます、
いるんや、ここ2位になってるよ、
はいはい
はい、2位、はい、で3位が近大附属和歌山高校、
あ最近ね聞きますね、
うん、で4位が紀北工業、
うーん、やっぱ和歌山工業なのか、それは三重は入ってないですもんね、もちろんね大会に、三重の大会は、
三重の大会入ってますよ、
入ってますか、三重はやっぱり四日市ですか、
三重はねちょっと見てみましょうか、あったあったよいしょ、三重は四日市工業、
やっぱりね、
うん、ちょっとさ和歌山親愛また買ってるよ、ここ結構すごい有名じゃない、有名っていうか名門じゃない、
うん、名門に なりつつありますよね、
全国では残念ながらあんまり勝ち進んでないけど、
和歌山1、2回戦ですね、
和歌山信用って結構効くよね、トモさん、
効くんですよ、ね、多分ね、うん、頭に入りやすいんじゃないですか、結構なんか、
いや特殊な名前なんで、そうじゃなくて結構、はいはいはい、ほんまに出てきてるって、頭に入りやすいのもあるんだけど、
出てきてるんですけど、ね、
うん、
けど大体1、2回戦で負けません、
ああ全国ね、
はいはいはい、
うん、全国 1,2 回戦で負けちゃうよね、なんやったら近畿もちょっと負けちゃったりするんだけど、
そうですね、
安定的に全国出てきてるよね、
うん、そっか、
うん、そんな気すんねんな、うんうんうん、で三重は四日市です、
なるほど、
うん、
それなんかすごいいろんなとこ調べれますね、他の県も全然わかるんですか、
はいはいはい、これはバスケットボールラインさんのウェブサイトですよ、もうこういうのどんどん情報ソースを言っちゃうっていうねバスケットボールラインさんの情報を書いてるからさ、
はいはい、
やっぱ宣伝した方がいいでしょ、バスケットボールラインさんもねきっと、そうそうそう、
ね、
バスケットボールラインさんは網羅しています、
なるほど、うん、北海道も出てるんですか、
出てますよ、まあ終わってるんやったら出てます、
あなるほどですね、
うん、北海道見てみます、うん、出てますね、北海道は駒台附属苫小牧、
あーちょっとね最近出てきてますよね、ちらほらね、じゃあ東 回大札幌は
大札幌と77-91で駒大苫小牧が優勝してます。
めっちゃ強いじゃないですか。
ねえ強いねこれ。
いや強いね、
うんうんうんうん、
ちょっとびっくりしたそこ聞いて。
そうやね強いね確かに。
そっか。あとどこを 聞いときましょう。静岡だけは聞いときましょうか。
あ静岡ね。だけはだけはって
もう欲張りやな
これね静岡ね言わないでほしい。出てたらね
聞いといて。
なんだろう出てたらどこが出てるんやろなっていうのをちょっと今想像してるんで。
じゃあ早く言ってください。
えもう結果出てんの。
うんうん。
どうしよっかな。これ静岡学園。静岡学園。
ぶ。
え、それは何を言うてんの？優勝？それとも4チーム、はい、ベスト4を言うてんの？
まあ、4チーム、4チーム。4チームだから静岡学園いるかなと思って。
ぶ。
ぶかよ。なんだよ。じゃあ、まあ、いつも通り飛龍とかですかね。
はい。
うん。飛龍、浜松学院とか。
はい。
あと2つは、ちょっとそんな、藤枝明誠。
はい。すごい。
あともう一個、あともう一個、あともう一個わからんわ。
え？
どこやろ？あともう一個、静岡。
は？ま？
え？あ、浜松海星みたいなところ。
すごい。おー、すごいな。なんか憎たらしさすら感じるね。浜松海星館だって。
あ、海星館ね。そこ後藤正樹選手がコーチやってますわ。
え、誰選手？
後藤正樹知らないですか。
あ、後藤選手知ってるよもちろん。
はい、だいぶ強くなってきましたね。
すごいな。
藤枝明誠はねマリー陣が去年から2名で、2人取ったんで。
1学年でじゃないやろ。1学年
で、1学年ですね確か。
すげえな。あのお金持ち学校がやるやつやん。1学年2名取るってすごいや
ん、ね、だから同時に2年生になるんじゃないですか。
1、3とかじゃないんや。1学年2名取ったんや藤枝明誠。
だからそう考えるとね浜松学院はもうね有名な選手は抜けてばっかりなんで、
お
ちょっと厳しいかなって思いますけど。で飛龍はまあ噂に聞いてますけど今年も強い。じゃあ強いですよね。
え、キリさんちょっとちなみになんですけど去年飛龍めっちゃ強かったじゃないですか。
はいはい、はいはいはい。
その飛龍はどうなん、若いチームだったの？
混ざってますね。混ざってますけどやっぱりちょっと抜けた穴はでかいですよね。
それでも強い浜松茶は静岡取るんだ。
取れるのはやっぱりね練習の質もあるし、まあね原田先生のやっぱり力量もあるんじゃないですか。
やっぱり、ね、ディフェンスの質が高いんだよ本当に。
で優勝はどこやと思ってるんですか？
ね、これはね飛龍。
はい。じゃあ2位は？
2位は藤枝明誠かな。
ブー。
ブーか。もうブーって言わせたいだけやろな。じゃあその浜松その海星？
はい。海星館。
そこですか？
そうです。
正解。
そうな、それは僅差なんですか大差？
ね、
それは分からない
と。いや分かりますよ。浜松飛龍は浜松開誠館飛龍あった。あー21点差。
なるほどね。そっか。
21点差だね。
なるほど。結構面白いというかためになりましたね今日の。
あと
愛知の女子だけ聞きたいっすわ。
愛知の女子、
愛知の女子だけお願いします。
はいはいはいはい。愛知県女子ね。
はい
愛知県女子。はい、
まあ2校でしょ。どうせあの2校でしょ。大川と安城でしょ。
2位はそうやね半額。はい、
だけど大川はねこの間見てきて下級生超良かったんで、これはもう大川がぶち抜くでしょ。そんなことないですか。
いや名古屋経済 大倉、
はいはい、
ここが59、52っていうゲームしてますね。
はいはいはい。
それから安楽に対しては81対75の6点差のゲームやってますね。だからまあまあ大岡新チームもつれてますね。対する、
はい、
岐阜女子の方なんですけど、
はいはい、
岐阜女子は圧倒的な強さを見せてますね。
そうなんや。
岐阜農林、これ決勝のリーグですよ。
はい、
決勝リーグ岐阜農林相手に126対21。
126対なんて言いました？
21。
そうでしょ。
ほんま。1ピリ29対7、2ピリ28対4、3ピリ35対4、4ピリ34対6っていうスコアです。
それは何ですか？決勝なんですか？
決勝リーグ。
決勝リーグでそれ、
うん、で岐阜総合に対しては128対43で、県立岐阜商業に対しては101対35というぶっちぎり方で優勝してます。
へえ、そんなに変わるかな。
すごいなこの差。
そんなに、しかも留学生は一人抜けてますもんね。
うん、
そんなに強いんだ。
めちゃめちゃ強いか、まあ、こう集中してるんやろな、やっぱり。ベスト4圏内に入るぐらいマインドが高くて、岐阜城いかんわけにいかんやろ、みんな。
そういうことか。
県準優勝ぐらいやったら絶対岐阜城行きたいんちゃう？
まあ、そうですよね。
だから、すっごいすっごい格差が生まれてるんやろね、きっと。
そうでしょうね。うん、まあ、女子校なんでしょ、岐阜女子っていうだけなんで。もちろん
もちろんそうでしょう。
なんかあれなんですかね、そ、ちょっと強いからだけじゃなく、なんか惹かれるものもあるんじゃないですか、そこの高校に。
う
ん、まあ、それはちょっと知らなかったですね。
そうなんです。
はい、うん。ありがとうございます。
以上です。まあ新人戦特集こんな感じ。
そうですね。
ね、
また次は近畿大会ですね。
うん、近畿大会の時またお願いします。
はいはい。
よろし
い。じゃあ奈良県で待ってますね。
かしら。ともさんいいかな。
いいです。
はい。オッケー。はい。ちょっとグダグダと57分喋っちゃいましたけど、皆さんも200、はいはい、47回目のバスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたナキシと
トモ
トいいでした。
See you next time. バイバイ
バイバイ
バイバイ。